お元気ですか？成功物語の中には、必ず勇気ある人物が登場するものです。この物語の主人公は、南アフリカの砂漠から、地球でその対極にある湿った寒い土地まで旅して、人々を助けるためにそこに住みました。すべては彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。
空襲解除だわ。
そうよ、空襲が止んで火も収まってきてる。もうお家へ帰れるわ。
多くの家が焼けたわね。
戦争は恐ろしいわ。
お母さん、神様はなぜこんなこと許されるの？
さあ、わからないわ。とよ、
ともかくこのひどい空襲から助かったのね。
でも多くの人が死んだわ。
お母さん見て、うちが焼け落ちて何にもない。どこに住めばいいの？
実在の人々のノンフィクションドラマを通して、絶望的な世界に希望をもたらす解き放たれた人生は、アメリカのパシフィックガーデンミッションがお送りしています。ホームレスの人々にはしばしばドアは閉ざされますが、パシフィックガーデンミッションのドアは行き場のない人々に昼も夜も開かれています。心優しい人々からの援助によって、この古き灯台は毎日何百人もの男女子供たちに食べ物と衣服と安全なベッドをすべて無料で提供しています。必要な人には体の病気と歯の治療もなされますが、霊的な必要は体の必要より大きいので、ミッションのカウンセラーや牧師たちが人生を永遠に変える道に彼らを導いてくれます。その変化こそミッションが最も喜びとするものです。ではあなたがご自身と向き合い考えるためにお送りする解き放たれた人生第2885話、ニール・バーウェイ物語です。
お母さん、火の熱でほてってるみたい。
そうなの。もうヘトヘト。
この工場は寒くて湿っぽいから体に毒よ。お父さんはここで働いてるから慣れてるけど、お母さんはひどい病気なのに。
でも他に行くとこないから。
お医者さんに見てもらおう。
私より怪我した人が先だから。
お母さん、きっと肺炎になったのね。
トヨ、詩編を読んで安らかに生きたいわ。
行っちゃダメよ、お母さん。お願い、行かないで。
1945年、東京が瓦礫の山と化している頃、遥か離れた戦争の影もない南アフリカで18歳の若者が暮らしていました。あるオランダ人家族の長男で、父親はカラハリ砂漠の灌漑工事に従事していました。やがて彼のライフワークはこの父親と似たものになりました。人々の霊的な砂漠に生ける命の水を流し込む仕事です。二部作のこの前編では、彼がどのようにこの仕事に導かれ、どのように困難を乗り越えたかを聞きましょう。それでは、解き放たれた人生が送るノンフィクションドラマ、ニール・バーウェイ物語、その前編です。
私の母は、私が寝る前にいつも聖書の物語を話して、共に祈ってくれました。私が12歳の時の母の突然の死は、 私を絶望に陥れ、自分も死にたいと思いました。10代の私は反抗的でした。1945年に高校を卒業すると、私は機械工として働きに出ました。グレた生活も改め、教会にも再び行き始め、罪の告白もしましたが、許されたという確信はありませんでした。1946年の11月に、一人の伝道師が町を訪れました。
聖書はこう言います。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。皆さん、あなたの罪を告白するだけでは十分ではありません。あなたを許すと言われる神の言葉を信じなければならないのです。
私は集会のテントを抜け出すと、人気のないところに行って、すべての罪を告白し、こう祈りました。主よ、今は信仰を持って告白します。あなたが罪を許すと約束してくださったので、私が犯したすべての罪は許されたと信じます。主よ、私の心は石のように冷たく硬いです。罪が許されたと心に語りかけるぬくもりも感じません。でも、私はあなたの御言葉は真実で、あなたは私を許してくださったと信頼します。
おはよう、ニール。
おはよう、ワンボーイ。君はクリスチャンかい？
うん。いや、その…多分そう。
僕もクリスチャンになった。神様が確かに罪を許してくれて、僕は生まれ変わったんだ。君たちも真面目に考えるなら、神の許しを求めるはずだよ。
もっと仕事しなくちゃ。
恥ずかしがり屋だった私は、人前で証、信仰の話をするのが苦手でした。でもそうしなければならないと強く感じたので、私は自転車で病院に行き、患者たちに伝道用ショートメッセージの書かれたトラクトを手渡しました。その中の一人の少女に証しようと思いましたが、言葉が出てきませんでした。その少女は3日後に心臓発作で死んでしまいました。私は神の御前に恥じて泣き、二度と神を悲しめないと誓いました。何週間かして、工場の仲間の一人が休暇中のプランを話してくれましたが、私はまたしても彼に福音、救いの良き知らせについて話すことができませんでした。彼が休暇中に溺れて死んだことを聞いたとき、私はすっかり打ちのめされてしまいました。第二次世界大戦の戦闘については、よく仲間との話題に上りましたが、日本にはクリスチャンの証人がほとんどいないことを聞いて、とても悲しく思いました。私は神様に、恐れに打ち勝つことができるように心から願いました。ある日、働いていると、主は海外宣教について心に語りかけられました。私はその場で、いつか宣教師として日本に行こうと思いました。私は聖書学校に通い、派遣費用を募りました。1951年10月、日本に着いた時、私は24歳で、すぐ神戸の語学学校で日本語を習い始めました。翌年の1月、イギリスからの宣教師、ペギーが到着しました。
もう来日して4ヶ月になるの？日本語も堪能でしょうね。
全然。第一人称の私の言い方だけで30もあって四苦八苦だよ。
英語なら I, my, me の3つで済んじゃうのにね。
本当に日本の暮らしはどうだいペギ
ー。素敵よ。
人がやたら多いのには参るよ。
わかるわ。でもこの国の気候はいいでしょ。
いつも凍えてるよ。南アフリカの熱帯砂漠から来たから、もう何枚も重ね着しないと持たない。
湿気と寒さは国と似てるけど、イギリスに台風はないわね。
日本に着いた日が台風だったんだ。あの爪痕は本当にひどいものだった。
日本人はいろんな災害に慣れてるみたい。
うん、あの負けじ魂はすごい。災害に遭うたびにまたゼロから立ち上がるんだ。
有名なだるま人形には中に鉛の重しが入ってて、倒されても倒されても起き上がるんだって。日本人も似てるわね。
ああ、もしあの人たちが主なる神様を信じたら、家族や友達から必ず来る反対にも耐えていけるよ。
学ぶことは多いわね。
日本人は腰が低いよね。何か贈り物するときに、つまらないものですがという習慣はどうやって生まれたんだろう。引っ越しなので新しく知り合うときに、そうやってお近づきの印に贈り物をするというのはなんか独特だね。
あの謙遜さは、あの人たちがいつかクリスチャンとしての謙遜さを理解する良い助けになると思うわ。人間はイエス様の救いの賜物を受けるに値しないつまらないものだもの。
それにしても日本の神様は多すぎる。八百万、800万と言われるほど多いんだよ。
きっと神様はあの人たちに唯一の誠の神様をどう伝えたらいいか教えてくださるわ。インマヌエル、我らと共にいます神様をね。
信仰を持ってからもう長いのペギ
いいえ、22歳の誕生日に友達が誘ってくれるまでは5、6回しか教会に行ったことがないの。集会が終わって駅で一人汽車を待ちながらホームに立っていた時、神様の御臨在、そば近くにおられることと、その圧倒的な力を感じたの。家に帰ってひざまずいて、心と人生をすべて神様に明け渡したわ。
世界中に神様のことを知らせたいと思ったんだね。
ええ、まず職場で同僚たちに話し始めた。それから公務員を辞めて宣教師養成学校に行ったの。主が日本に送ってくださってよかったわ。
二人は日本語の学びを続け、1954年の5月に静岡県伊豆町という人口5000人の町で天幕伝道を始めました。テントを張っていると雨が滝のように降ってきました。最初の夜は多くの人が集まりましたが、日本人の伝道者がイエスの名を出さなかったので、がっかりした私は集会後彼と話しました。
ニール先生、何でしょう。
今夜集まった人のうち、もう来ないから最後のチャンスの人もいたろうけど、あなたは神の御子イエス様の話をしませんでしたね。
彼らを混乱させようと思うなら神の子イエスの話をすべきでしょう。でも日本には少なくとも800万の神がいるんです。そんな話をしたら、イエス様の父はどの神様になるんですかねって聞かれますよ。
それで天地の創造者である神様の話をしたんですね。
はい、彼らはまず、神様は人間の手によって作られたんじゃなく、我々が神の手によって作られたということを知らなければなりません。明日は神様は罪を憎まれるということを話します。日本には聖書の罪を表す言葉がありません。罪という言葉はありますが、それは犯罪を意味します。でも彼らを犯罪者とは呼べません。
問題は多いわね。早く日本語が自由に話せるようになりたいわ。
僕もさ、彼のメッセージの大体は分かったけど、全てじゃないからね。
それで彼はイエス様について話したの？
福音の基礎的な話をしてから5日目の夜にすごいことが起こったんだ。多くの人が涙を流した。
それは普通じゃないわ。日本人は感情を抑えるようにしつけられてるもの。
70人もの人が集会後も残って家の神々を捨て、イエス・キリストを救い主として受け入れたんだ。
素晴らしいわ、ニール。
ペギーと私は互いへの思いが次第に募っていくのを感じました。そして二人は確かに愛し合っていると気づいたとき、私は聖書を開いて神の御心を求めました。日本語の勉強も休んで断食して祈ったのです。10日後に主は彼女と結婚することが御心であるとの心の平安を与えてくださいました。私たちは1954年9月9日に結婚しました。時は台風シーズンで、案の定私たちの新婚旅行もお預けで、風雨から身を避ける始末でした。私たちは古市という小さな町で開拓伝道を始め、アコーディオンと太鼓を鳴らしながら通りに出て行き、福音を伝えるために人々を我が家に連れてきたのです。彼らは好奇心からやってきて、この風変わりな外人夫婦が話す変な日本語の話を聞いてくれたのでした。とてもすみません、バカなことを言って許してください。
あの家族はなんであんなに怒ってるの？
息子さんがご両親の許しをもらわないでイエス様を信じると言ったからだよ。
でも私たち人に従うよりも神に従わねばならないと教えたわ。
お邪魔してすみませんが、少し説明させてください。
どうぞ。
日本の文化では、自分だけで何かを決めるということはしないのです。自分よりもまず、家族や地域社会や他の人のことを考えます。
あの青年はまず、家に帰って家族に聞いてみると言ったんです。でも私たちが神様に従うよう強く勧めたんですよ。
これであのご家族との仲はおしまいですね。
祈らなきゃいけません。神様はあの人たちの心を変えることがおできになります。
あなたはもうクリスチャンですか？
はい、佐藤実と言います。偶像に囲まれて大きくなりましたが、神様が救ってくださいました。
お話を聞かせてください、佐藤さん。
私が10歳の時、父は家族を捨てました。食べるものがなかったので、13歳の時には家族を養うために学校を辞めました。ある工場の見習いとして働きましたが、収入はごくわずかでした。すっかり惨めになって、雇い主から本を買うためのお金を盗みました。それがバレたので、私は家に逃げ帰ったのですが、そこには父が帰っていたので、私は湖まで行って、リストカットをしました。でもあまり痛いので結局死ねませんでした。もう夜も遅く、お腹もペコペコでしたので、私はとあるラーメン屋さんに入って一杯のラーメンを注文しました。私が払えないのを知ると、店の主人は叱りましたが、うちに帰るのを許してくれました。次の4年間私は日本酒を作る仕事をしましたが、稼いだ金はほとんど酒代に消えてしまいました。もう未来に何の望みもなく、ただ惨めなだけでした。そんなある日、友人がキリスト教の集会に誘ってくれ、そこで罪について知ったのです。
そして、そこから救われる道も？
はい。イエス様を救い主として受け入れたとき、生まれて初めて、喜びというものを感じました。それから人々に福音を語るために信徒伝道者になりました。
佐藤さん、お会いできて本当によかった。私たちの団体を館長に登録するのを手伝っていただけますかね？
喜んで。
1955年に妻と私はそれまでの地域伝道の働きを病院伝道に変えました。でもその前に支援を募るために南アフリカに帰らなければなりませんでした。 日本に帰ってくると、佐藤さんが港で船を出迎えてくれました。
ニール先生、お帰りなさい。
ありがとう佐藤さん、主は大いなることをしてくださいましたよ。病院伝道を始める資金が集まったんです。
もし仕事に時間を取られなければ、もっと多くの時間をご一緒できるんですが。
分かってますわ佐藤さん。
仕事を辞めようかと思ったんですが、家族が大反対なもので、気が変にでもなったかと思ってます。もし患者から結核でも移されたら、自分たちはどうなるかと心配してるんですよ。
きっと主が導いてくださいますよ佐藤さん。
聖書の言葉を探してます。私への神様の召しを、家族が理解するのを助けてくれる御言葉はないかって。
あなたとご家族のために祈ってるわね。
南アフリカの病院では、患者にトラクトを渡すのを恐れていた私が、今は日本の病院を定期的に訪れ、救い主について語るようになりました。神様はキリストを信じる人々を加えてくださいました。ある男性は家に戻るのを恐れながら退院していきましたが、1週間後、彼の奥さんが病院を訪れました。
主人は病院から手紙で、改心、信仰によって生まれ変わったと言ってきましたが、口先だけだと思っていました。でも今、あなた方の神様が本当に変えてくださったことが分かりました。主人はすっかり変わりましたわ。
変わってよかったですか、奥さん。
それはもう、以前は夫婦喧嘩が絶えなくて、それがまた始まると思っていました。ところが、主人は食事の後、皿を洗い始めたんです。そんな姿見たことがありません。子供たちも私もあっけに取られてました。
聖書にこうあるんですよ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
私、あの人に、以前はどんなにひどかったか言ってやったんです。そしたら、許してくれと言って頭を下げたんです。そして汚れ物の洗濯を始めたじゃありませんか。それを見て私、とにかく病院に行ってお話を聞こうと思ったんです。私もこの神様に仕えていきたいと思って。
増田さん、神様はあなたをもう新しく作り変えて、ご自身のものとしてくださることができるんですよ。神様の教えに従うことです。ご主人のように、あなたも許しを求めなければなりません。
何の許しです？
あなたの愛のない態度や振る舞いです。
それは、とても難しいです。
他に道はないんですよ。それから3週間、彼らからは何の連絡もありませんでした。とうとう私は電話してみました。
あ、ニール先生、あ、我が家はまるで天国みたいです。
あ、ではご主人に謝ることができたんですか？
最初の晩はダメでした。友達が来てて、次の晩もダメでした。勇気がなかったんです。でも、3日目の夜、私はもう泣きちゃくりながら主人に許しを求めました。
主がその勇気を与えてくださったんですね。
そして2度目のハネムーンも、我が家は生まれ変わりました。
主が働かれるのを見るのはなんと素晴らしいことだったでしょう。1959年、病院伝道を始めて1年経った頃、佐藤さんが訪ねてきました。
神様が祈りに応えてくださいました。
聞かせてください。
主は仕えるためにこの世に来てくださいました。弟子たちの足さえ洗われました。それで私も仕事に出かける前、家の雑用をし始めたんです。朝食を作り、みんなの靴を磨きました。
神様が知恵を与えてくださったんですね。イエス様はご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。
ある日、床屋の主人から聞きました。 私が以前と比べるとすっかり変わったと父が言っていたそうです。神様が働いておられると分かりました。それでフルタイムで神様の仕事をしたいと頼んだら、父は許してくれました。
佐藤さんは会社に退職届を出しました。上司は驚いて引き止めましたが、彼はフルタイムのスタッフとして私たちの働きに参加し、結核や自殺未遂患者の病院を訪問して、すさんだ人生を歩んできた人々を慰めました。私たちの町には160キロの範囲に1100以上の病院がありましたが、1960年までに10人のスタッフはまだほんの少しの病院しか訪問していませんでした。
日本には7000以上の病院に300万人の結核患者がいる。
もっとスタッフがいたらね。
ラジオを通してなら伝導できるよ。
でもそんな仕事のための技術持ってないわ。
それに費用も大変だ。
東京である伝導団体が放送伝導を始めたそうだ。僕が行って話してみるよ。
15分のラジオ番組に毎週15万円かかると聞いて、私は落ち込みました。でも神様は聖書を通して、ご自身は私たちの必要より大きいことを示してくださいました。私はスタッフに放送伝道を始めることを告げました。私はテープに吹き込んだ一つの証と全財産の6000円を持って東京に向かいました。局の人は貧しい人や病気の人を助けるのが目的と知って、放送料を半額以上も値引きしてくれましたが、それでも持っていたお金の10倍以上でした。私は夜の東京の街を歩きながら泣いて神様に訴えました。次の日の朝、ペギーからお金が手に入ったとの電報が届きました。
じゃあ契約できたの？
うん、1年間のね。お金はどこから来たの？
南アフリカのある方が多額の献金をしたので、すぐに私たちをサポートする小切手を送ろうと決めてくれたんだって。
それ自体が奇跡だよ。普通は月末まで待つんだ。
まだ大きな問題がありますよ、ニール先生。
何ですか、佐藤先生？
放送が始まったら多くのレスポンスレーターが来ます。誰が返事を書くんですか？
確かに救いについて説明できる人が必要ですね。
よく日本語を使いこなせる人でなければいけませんよ。
適任者がいないか他の宣教団体に聞いてみましょう。
まず祈った方がいい。
神様は必要をご存知です。誰かを連れてきてくれるでしょう。
でもその時の私は、日本に着くはるか前から神様がこの大切な役割を担う人を備えておられたことをつゆ知りませんでした。
後編では、この人物が誰か、そしてニール・バーウェイの日本での働きを通して新しい人生を見出した多くの人々の話を聞きましょう。あなたの心と人生にキリストを迎える決心をするのに助けが必要なら、どうぞ今すぐご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。